こちらは和歌山県和歌山市からいただきました43歳公務員ラジオネームスマイリー。
ありがとうございます。
FMC の皆様いつも楽しい放送ありがとうございます。いえいえ、普通にやってるだけです、QIC 神戸ミーティング2021、なんだ、代替候補地に和歌山を挙げていただきありがとうございますもし将来和歌山で開催していただくのであれば協力を惜しまないつもりです。ありがとうございます。よろしくお願いします。ここから本題です、ね、和歌山市で10月3日午後に紀の川に架かる無曽田水管橋っていうんですかね、からの水道橋じゃなくて水管橋っていうんですね、の水道管2本が崩落しました、うん、まあ、ちょうどうまい具合に何ですかあれ、国土交通省の道路事務所かなんかの監視カメラがうまい具合に撮ってたじゃないですか。
そうなんです、ね、
落下するその瞬間を。水管橋は長さ500メートル余りで直径90センチほどの水道管が2本通っていて、紀の川の南側にある浄水場から紀の川の北側に水道水を送る唯一の供給路のため、和歌山市の北部で市内の4割近くにあたるおよそ6万戸が断水、うん、今日これ収録してるのが10月9日土曜日なんですけど、今日ね、一応水が出るようになったと、うん、復旧したという、はい、うん、横にある橋を通行止めにして、うん、そこに無理やり水道管を置いたんですよね今回。断水した地域では4日の朝から例えば人工透析の患者を受け入れている病院や、小学校で、給水車による給水が行われています。で、給水車は陸上自衛隊や近畿地方各地の市町村から来ていただいていて、すごく感謝しています。私の家は、紀の川の南側なので断水はなかったですが、本来のゴミ収集の仕事の後に各公園や陸上自衛隊の宿営地に仮設トイレを運搬設置する業務を行いました。で、和歌山市によりますと、水管橋は昭和50年に設置されまして、平成27年から翌年にかけて落下を防止する耐震補強の工事が行われたほか、先月までの月一度の目視点検では異常は見られなかったそうです。しかし点検は隣の橋の歩道から、双眼鏡などを使わず人の目だけで見るものでして、まあ、これは水漏れのチェックが主な目的だったと。で、そのため崩落の原因となったアーチと水道管をつなぐ吊り材の腐食による破断を見逃してしまったそうです。確かに点検の方法も問題ですが、紀の川の北側に水道水を送る供給路が一箇所しかないのが大問題です。将来南海トラフ大地震が起こると言われているのにバックアップする場所がないのは和歌山市の危機管理能力のなさを感じますし、全国にも恥をさらしているような気がします。江ノ島市長並びに FMC スタッフの皆様、この問題をぶった切ってくださいということをいただきましたまあね、逆に言えば平時に起きた事故じゃないですか、これは不幸中の幸いのような気がしますよ。これがもし本当にその南海トラフだとかがグラグラっと来た時にそれなりの大被害が起きるじゃないですか、でその段階で水がこれによってその落橋して止まるという、もう復旧するの大変ですよ。
そうですよね、
他にマンパワー取られてる時に、今だから結構ここに集中できるので短期間で直すことができた。だからやっぱりバイパスっていうのはやっぱ必要で、迂回路を作ってないと怖いですよ。
そうですね、
でそのまあよく言われるのは迂回路だらけのものって世の中にいろいろあるんですけど、迂回路を作るっていうことで発達したものっていうのがあるんですよ。なんだかわかります？
迂回路を作ることで発達した？
これもう迂回路、もう全てが迂回路と言ってもいいかもしれないです。迂回路ができたんでまた迂回路を作ろう、でもっと迂回路を作ろう、さらに迂回路を作ろうどんどん迂回路を作っていって世界中に迂回路ができちゃったものがあるんですよ。
トンネル？
トンネルはあんまりないと思います
迂回路、何それ？
これインターネットです。
へー、
はい、インターネットってもともとこれは、軍事利用というか、その、まあ、軍の 情報を伝達するためのネットワークなんですよ。で、例えば A 地点から B 地点へと情報を送りたい、もしくは B 地点から A 地点に情報を返したい、これ一本あればいいですよね、とりあえず。で、その A から B までこう行けます、で、今度地点が増えまして A、B、C だとするじゃないですか、3地点、するとこれ3本引っ張りゃいいじゃないですか、ね、で3本引っ張ると A 地点から C 地点、もしくは A 地点から B 地点へ、っていうやり方と同時に、A から B に行くときに A 地点から C 地点を経由して B 地点に行けるっていう、もしくは A 地点から B 地点に行って C 地点に行くっていう、だからどっかが切れても行けるってことになってくるんですよ、だから情報が必ず複数の場所にどこでもどっかが1個か2個切れてもつながるっていうのをどんどんどんどん増やしていくと、そのどこが切れたって必ず目的の場所に、ね、その情報が伝わるっていうようなもので作られていって、世界中に張り巡らされた雲の糸っていうのがウェブという、いうことですよね。だからもともとその軍隊のフェールセーフの考え方っていうのが、まあ、色濃く、まあ、投影されて発展したのがこのインターネットウェブというやつで、だからまあそこまでいかないにしてもですよ、電気、通信、あるいはガス、水道、このいわゆるインフラというやつ、これやっぱその感覚を持ってないとやっぱダメですよね。
なんで後から出てきたインターネットの方がそんな手厚くて、もともとあるそのインフラがおざなりなんですかね。
あ、これすごい乱暴な言い方しますけど、インターネットはアメリカがっていうことじゃないですよ、もともとはアメリカじゃないですけど、欧米が欧米の感覚で作られたもの、でその日本の水道は日本人ですよ
結局そこ
日本なんですよ、ザ日本なんです、で一個あれいいじゃんと、二つもいらんやろ、お金かかるじゃないのっていう、もしそれが一個がダメになった時は、なんかバケツでリレーすればいいじゃないのみたいな、そういう感覚がどっかにあって、でまあまあなんかまあ和歌山だからというわけじゃなくて他でも多分あると思うんですよね。でそのただまあ今回のはそれ以前の問題で、あそこまでひどい腐食をしてたのに、気づかなかったっていうのがすげえなっていう、
目視しかしてなかったっていうのが、せめてね、なんかもう10年とか5年に1回ぐらいは
多分あそこのチェックを担当してたやつらはいろんなところでお前なって言われたもんで、針の虫のみたいになってたろうなと思うし、かわいそうだと思うんですけど、ね、今回のこの水道のこの断水の一件に関しまして、水道評論家の木田英子さんはどのような感覚で、
なんで私に求めます水道評論家ってどういう評論家ですか。
どうなってるの、熊本は。
熊本が
水道とかは
がどういう
山があるじゃないですか、阿蘇山とか、ちゃんとそういう一箇所しかないとか。
熊本の場合掘りゃ水出てくるんで
そういうこと
和
歌山は違うんですか、掘りゃ掘っても出ない、
木田さんの地のすぐ横で掘っといても水は染みて出てきてますから、
そうなんですか、
湧き水がいっぱいですよ、
そうなん
で、
きれいですよ。
ちなみに熊本市の水道の水は基本2箇所から汲み上げてるんですけど、どっちも汲み上げてないですよ、勝手に湧いて出てくるんですから、
めちゃくちゃいいですね、すごいな。
で、でそれがその市内の水道管をこうまたその網の目のように張り巡らされているので、でもあれですよ、熊本のあの地震の時は何日止まったかね、水。
やっぱそうなんですね。
そうですね、
で時間給水とかをやったことがあったけど、それでも水出ないですよ、みんなが蛇口開けちゃうんで、でその時にはそのね、まだ熊本の大江三丁目ってとこにその FMC ありましたけど、うちがね一番端っこだったの、その県軍っていうところで水が湧いて出てくるっていう、そこからその水を、送るんですけど、その大江で終わるんですよでその向こう側は竜田山ってとこから水を配ってる、
ね、
そっち側は出てんのよ、
はい、
うちわを端もう最後のもう、うん、もうあの流しそうめんの最後の列みたいなもんですよ一番下もう みんながそうめんそうめんすくっちゃって、うん、破片だけがこうあの箸ですくえないようなゴミみたいなのが流れてて終わりみたいなそういう場所だったんですよ、まあ、こればっかりしどうしようもなかったですね。でもそこをまた違うバイパスを作っとけば、
うん、
もうちょっと違うこともできたのにとか思ったけど、まあだからバイパスをいっぱい作るっていうのが大事ですよ。それとこれはまたあの東京でね、あの東京っていうか首都圏でこの間の地震で、まあ後で地震の話題もしますけど、水道管が破裂して、水が溢れたりとかっていろいろあって、うん、あれもその水道管が老朽化していたからだというような話があるんですけど、うん、でこれはその今ね水道を民間の力でっていうかその、公共の水道を営利企業に売り飛ばして、
うん、
でそれでその、まあ、民間の力で安価に運営をさせようなんていう麻生太郎みたいなやつがいるんですよ。でこれ世界中で失敗したんですよね。失敗して今他ヨーロッパだとかフランスとかイギリスとかもそうだと思うけど、その一回民営化したんだけどやめてもう一遍公共化してるんですよ。やばいってことが分かった。それを今ね日本はね周回遅れで今やり始めようとしてる。
なんで？
この大阪がそうじゃないですか。
わざわざ
大阪の水道って日本一安いんですよ。
はいはいはい、
ええ、でそれを民間にさらに売っちまえば値上がりに決まってじゃないですか。だからでしかもその古い水道管だとか買えるにはすごいお金がかかったりするんだけど、これ公共の力だからできるんですよ。でいやいやそれは公共の力だってお金を湯水のごとく水だからっていうその湯水のごとく使うとかなんとかっつってやっぱりコストのことが大事だろうっていう人がいるんだけど、もうその人はね脳みそ毒されてます。公共事業って儲かっちゃダメなんですよ。公共事業って儲かるためじゃなくてみんなが喜ぶことを実現するために安くそれをやろうとしてるので、そのために集めた税金を使ってやるんですよ。でそれによってその恩恵を預かった一般の家庭であり学校であり企業でありいろんなところがその水だとかを使うことによって、まあその生活を豊かにし、もしくは企業のその営業活動とかそういう生産活動だとかでそのいいものを作って、それで利益を上げて、それでそれを税金として還元していくわけじゃないですか。結局そのいいインフラを安いインフラを作ることによって町が発展するんですよ。だからそれを民間にして値段上げようとかなんとかってなったら、いや値段いや民間だったら値段下げられますよっていう人がいるんですけど、それは賃金とかを下げて、さらに下げて、でやる気なくしたやつらがいい加減な仕事するに決まってじゃないですか。もうそんないいわけないんですよ。でそれをあえて進めようとしてるわけで、それがまあ新自由主義の旗振り役である維新であるということを一応私からのご挨拶に変えたいと思いますが、まあそういうことでございまして、まあね水道、日本の水道というのは実はすごいものがありまして、
そうですね、
例えばそうですね、その江戸の町東京地面を掘りますと、江戸時代の水道管が必ず出てきます。
へえ、
網の目のように張り巡らされていた。
それはもう使ってない？
使ってないですね。ごく一部使ってるのありますけど、でもともとこれはその、神田上水とかなんとかっていろいろな、まあ、そのありますけど、まあ、武蔵野の方からあっちで綺麗な水を引っ張ってきまして、でそれを木碑って言いましたね。木でできた水道管とかを使うんですけど、それは地面に埋め込んであってですね、で長屋のところに井戸端会議をやるような井戸があるじゃないですか。よく時代劇でおばちゃんたちが洗濯してたりするような、はいはい、あれは井戸じゃないんです。あれ水道なんです。あれその木碑を通ってきて流れてきたその綺麗な水があそこのその地面掘って、まあ、一見井戸なんですけど、その下がそのタンクみたいに深く掘ってあって、そこに水が溜まるんですよ。で溜まったら今度そのオーバーフローして溢れたやつは次の木碑ってやつを伝わって次のところに伝わっていくんです。
なるほど。
でそれがもう江戸市内市中に網の目のように張り巡らされていて、で最後は江戸の湾、要するに海のところに管が突き出ていて、船が水を汲みに来るんですよ。 で船の中で使ったりとかそういうような形で無駄にせずに、でしかもその水のその流れていく原動力は何かというと、これは位置エネルギーなんですよ。わかります？普通の今の現代の水道って動力を使うんですよ、ポンプアップするんですよ。江戸時代にポンプないですから、基本全部高低差なんですよ。
あ、もう上から下に下に下に、
そうなんです。それを全部測量してあっという間に数年間でそれ作っちゃったんですよ。
すごいですね。
すごいんですよ、
昔の技術って。
これもう世界に類を見ないんですよ。だからそれぐらいの、あのものすごい水道技術を持ってる日本の水道なんですよ、本来は。でそれをね、あのもう一回作っちまったから、もういいじゃん金なんかかけなくたってって思ってるバカな政治家がいて、でもう地面の中に水道管がいつまでもそこにずっといてくれるものと思ってるのかどうか知らないけど、メンテをやってこなかったんですよ、まともに。でそれに対するそのもちろんその予算のかけ方とかっていうのも、まあ井水のごとくかけられることではないけれども、適宜やっていけばよかったのに、全然やんないから急に老朽化だって言って、しかも地震が来たりすると一斉に壊れるっていう、な、本当に日本の政治家ってここ何十年かって本当バカしかいねえんだなっていうことは、あの明治以降本当バカしかいないですよ、日本、ということを申し上げておきたいと思います。続いてのお便りは神奈川県川崎市からいただきました。40歳、主婦、時々専門学校講師、ラジオネームリバウンドマニア。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
久しぶりにいただきました。揺れました。うちマンション12階で、12階でして船酔いみたいになりました。最近地震が増えている気がします。地震、噴火、風水害、防災トークは何といっても榎田信也門の独壇場。今日本が置かれている現状など余すところなく語ってくる。いいんですか？語っちゃっていいんですか？さあ張り切ってどうぞということでいただきました。またしても実はこの地震当てちゃいまして、2時間ぐらい前ですよ。あれって入れたのって、10月7日の22時41分だと、はい、M6.1 かなんかですよね、千葉県の、深さ80キロだっけな、なんか60キロ、で、あの時は、8時から、20時から、深夜快速土曜版の収録を、ここで、熊本とリモートで結んで、立花幸恵さんとやってたんですけど、はい、で、収録2本撮った後で、まあ、大体ちょっと雑談をちょっとして終わるんですけど、俺来るよっつって、いろんな倒れそうなものがあったらちゃんと止めといたり移動した方がいいよっていう話をして、あの日7日は昼間からずっと俺その話をずっとしてたんですよ、会社の人とか。
それは日本のどこかで起きるよっていう感じですか？
そうです、そうです。で、それはあの地震じゃないです。俺らが言ってるのは、
ん？
俺らが言ってるのはもっとでかいのが
南海トラフってこと？
そこら辺が怪しい。で、まあこれね、昔から聞いてらっしゃる方は、熊本のあの大地震の前も熊本が危ないっていうことをこの番組だけがやってたわけですよ。で、二川断層とか日名具断層って話をしてたのは QIC だけですよ、それ。で、まあその通りになったんですけど、今どうも地球がざわめいているなっていう。
そうですよね、今月めっちゃ地震多かったですもんね。
でこれはもう来るなっていう、まあ、だからその日来たんで、やっぱ私にとってはあれはイントロのイントロみたいな感じで、ついにプレートの中のあれプレートってね、テレビで見るとね、なんか真っ平らなものがこう滑ってズルズルってこんにゃくみたいなのがずれるイメージがあるでしょ。でそんなもんじゃないですよ、あれデコボコしてるんですから、もうなんて言ったらいいのかな、ヤスリみたいなもんですよ、ヤスリよりひどいな。それでね、その中の山があるわけです、海底山脈みたいな。でその山がねバーンって破壊されるんですよ。それがああいう地震
削れるってこと
ですか。削れるっていうか、そうそうそう、
弾いてるんじゃなくて削れてズズズっていく、
まあそんなイメージを持って、で、まあまあだからそういうものでちょっといつもよりは大きめに動いたなと思ったんで、あ、いよいよこれでしばらく地震が来なくなってその後来るなってい いうようなことをちょっと今思っていて、私前から地震っていうのは何かしらね律儀だっていうようなことをよく言ったりするんですけど、これ科学的根拠何にもないです。私の単なる 体感でしかないんですけど、なんかね何周年記念とかっつうと何か起きる。例えば熊本でね、その2016年の4月にね、その機能があって1年経ちましたって言ってね、で収まってたんだけど、やっぱ1年ぐらい前後にね M3 とか M4 が起きるのよ。だから俺なんかこうなんか不思議なのそれでね、今回別に 何の何周年とかってあんま関係ないですけど、なんかね本当にこれ全く科学じゃないですよ。単なる思い込みで邪推でしかないんですけど、なんかねこの選挙があるじゃないですか、このね衆議院さん、直前あたりにでかいのが来たら選挙飛ぶなとか思ってなんかどうなるんだろうかってなことをこうちょっとワクワクしてる俺がいてものすごい不謹慎なんだけど、これツイッターとかで つぶやくとなんか面倒くさくなりそうだからつぶやいてないんだけど、俺なんかそんな気がしてならないのね。もし当たったらすげえなと思ってね、当たんなきゃいいと思うけど、
岸田さんがね就任した次の日に来ましたもんね、
そうそうそう、なんか
ねあるかなっていう、
岸田って嫌われてんじゃない地球になんかそんな気がするんだよ俺。
また月末に来るみたいな、
そうそうそう、でもう例えば津波が発生するレベルのやつとかだったら選挙なんてやれないでしょ。
そうですね、
そうなるとどうなりますかね。
やだ、
怖いなことを思ったりするんですけど、まあそうですね、まあ来ますからどっか、
まあね、日本はもう仕方がないですよね、こればっかりは、
本当に
でも九州来て東北来て、関東来たじゃないですか、次 こっちみたいな、
あ、まあ、
飛び方としては、
まあ、東海東南海南海、
ね、
トリプルプレート地震がもし起きたらすごいなっていう、まあ、そのために私は関西にやってきた、わけでございます。どうなるか、
なんか準備してるんですか、常に防災グッズは揃えておりますみたいな。
いや、だもちろん防災グッズは、ま、昔からありますけど、今整備してまだ整備し終わってないのは、そこのその時計ね。
でもこれはあれでしょ、その時に揺れを観測するための、
そうそうそう、だから天井から時計を今ぶらさ電波時計がぶら下げられてるんですけど、でこれはなんだ監視カメラでずっと24時間録画するように今度するんですよ、そうするとこうグラグラってきた時に、そこにこう FMC 関西っていうラベルが貼っていて、それが揺れるっていう、その映像を
テレビ局のこのなんかこういう報道局みたいなあれを
それをそのまんまうちもやる
ってことですよね。
でそれを流すっていう、そうするとね、再生 回数がドーンと伸びたんですよ、
みんな見る余裕あんのかな。
いやー、これはなあのなあの収まってからみんな見るんで、なのでまあそうですね、まなちゃんとかは何かこう準備してるものとかありますか、何か地震とかに備えて。
私阪神・淡路大震災の時は小さかったんですけど、一応経験はしてるんでやっぱり不安ですね。
あと
南海トラフ、一応私は今いるようなとこ南大阪なんで、そんなやっぱりどこかしら不安なんで準備はしてますね。
30分で来ますよ。
何
津波は 30分で来ます。
ああ、そうですね、早く高いところに、
海近いんでね、
梅田あたりでも40分、
早
い。で梅田の地下街とかは場合によっちゃ全滅ですから。
そうですよね、
水没するんで、あれ
その時どうしたらいいんですか、30分で来るぞってなったら。
そうすぐ30分ありゃビルの上上がれるでしょ。
ああそうか、
頑丈なビルの上に上がれば大丈夫です。
どこが一番頑丈ですか、大阪梅田。
ああ気になる。
これがね、大阪でしょ。
そこに行こう。
大阪のビルって一つもあれ岩盤に刺さってないって知ってます？
なんか心もとない気がするな、そこ。
梅田のあのあたりってぬちゃぬちゃの、もう言ってみればあの羊羹みたいなところ、羊羹じゃないか、おかゆみたいな地面なんですよ。
やばい。
おかゆ。
でおかゆの中にね、地面にね、でっかいね、あの箱みたいなものを埋めるんですよ。その上に立ってるんですよ。だから言ったら船みたいなもんですよ。だからあの物によっちゃその液状化現象とかが起きて、あのビルって簡単にひっくり返っちゃうんで、あの今から何十年も前の新潟地震での液状化現象の時に団地が軒並みひっくり返ってるんですよ。でそんなものが梅田で起きたらすごいね。
ね
え、まあ、えらいことなんですよ。
帰れないですもんね、電車止まるし。
そう、第3ビルが第4ビルに突っかかってとか、そこへこう第2ビルが突っかかってとか、こっち側で今度は新しくできるあの阪神百貨店の32階がこっち側にか取れてきたとか、だから今度阪急32番街がこっち側にやってきたとか。
もう新大阪とかに歩いてきちゃった方がいいんですかね。
新大阪まで歩いて来れますか。
ある30分あれば。
あの
来れません。無理か。
危険です。淀川を渡んなきゃいけない。
危険かも。
そっか、川を渡るな。
私ならやんない。
そうだ、やんないですね。川があるな、なるほど、京都
絶対橋はね、もうあの大渋滞を起こす
ですね、大混乱ですね。
僕はあの橋は渡らない方がいいと思ってますんで、
どこに逃げれるんだ。
もうまあまあでも多分大丈夫ですよ。あの地震自体はその南海トラフとかが起きた時の大阪の街中とかの地震ってまあ6弱か6強ですよ。それぐらいでは倒れないです、日本のビルディングは、
ビルディング、
なので大丈夫だといいな。でまあまあ新しいビルの方がいいと思いますよ。そりゃ
そうですね、
古いやつ、ね、古いのはね、ものすごい古いやつはまた逆に、
確かにね、もう昭和周期ぐらいだったらいいかもしれないですね。逆に
あとね、あのこれは何らかこれも科学的根拠ないですけど、よく我々の間で言われるのは保険会社のビルには行くな。
へ
え、何なんで、どういうこと、
なんとか保険、なんとか生命保険ビルとかってあるじゃないですか。
はいはい、もうあるじゃないですか、バチバチ梅田に。
あるでしょ、
なんかね、生命保険とかの保険会社のビルってよく壊れるんですよ。
へー、
あいつら保険で儲けようっていうのがあるんじゃねえかとか、それこれはもう多分に都市伝説のようなもんなので、科学的根拠は何にもないですよ。何にもないですけど、私は行かないです。あの例えばもう昭和の何、あの戦後すぐとかに作られたような、もうなんか重厚なやつとかあるじゃないですか、はいはい、あんなんなら別ですよ、なんかこう中途半端になんかこう最近できた地上げでできたみたいな、あれならちょっといかないですね。あとはなんだろうな、まあまあ梅田とか、まあ大阪ね、だからそのある程度そのなんですか、あの摂津とか吹田とか、あっちの方のこうもう京都寄りの方まで行けばね。
そうですね、だいぶそっちまで行ければいいですけどね、
まあなかなか。であっちはあっちでほらまたあの断層があの割れると思うんで、誘発されると思うんですよ、そうするとまた楽しい地震がいろいろと連発して乱れ打ちっていうことになっていって、それでこう亀岡断層とか、あと大阪の上町断層なんかが割れてくると、まあ、これもまた乱れ打ちですごいですね、大変ですよもう。だからこうあの怖いのはそのプレート境界型地震で終わってくれりゃいいんですけど、その後内陸の地震まで誘発された時に、内陸の地震っていうのはものすごいその余震が多いんですよ。プレート境界型っていうのは余震っていうのは何年起きとか何十年起きみたいなスパンで起きることが多いんですけど、内陸型は何分ですから。
ね、
だから熊本のね、熊本大分大地震なんてのは内陸型の典型的なやつで、もう嘘みたいに揺れたわけですよ。
そうですよね、
もうその揺れをずっとね、なんか手で支えて押さえてたのが木田英子さんです。
すごい、
大地を押さえて、
大地を押さえてたという、
すごい、
木田さんが手を離した瞬間に揺れたって言われてますからね。
すごいですね。
ほとんど神話のような。
神話
じゃ
ないですよ。神話だ。
王子じゃないです
よ。いやいや、この歩いた後で海が割れたっていう。
もう、
すごいですよ、本当に。石板に雷がバーってって字がプリントされたっていう、そういうあのチャールトン・ヘストンが出てくる。
そんな力欲しいっすな、
ですね。
もうね、珍島物語っていう歌がありますけどね、海が割れるのよっていうのがあって全然意味が違うんですけど、まあともかく本当にお気をつけいただいて、だからさっきのね、その水道のやつもありましたけど、水ですよ、水。
そうですね、一番大事、水。
だからその例えばある程度ちょっとこう高層建築のマンションとかお住まいの方なんかは、その水がやっぱ止まっちゃうことが多いので、でその給水活動とかのところまで行くたびにさ、そのまあ言っては停電してたり、あるいは今回もその東京の首都圏のあのエレベーターがあちこちで止まったんでしょ。で、あのエレベーター使えないってことがあるので、水汲みに行くだけでもえらいことになっちゃうっていう、ね、なのである程度のものを備蓄しておくっていう、あのとかあのいろいろあるんですよ、やり方として。あの例えばトイレの、 あの水のタンク式のトイレの便器を使ってるところなんかは、そのタンクの中にペットボトルの水を入れておくんですよ。あのペットボトルに入れた水をそのままボトルごと沈めておくんですよ。そこで節水にまずなるんですよ。
あ、なるほどね。
あ、本当だ、
でそれと いざという時はそのペットボトルを取り出して、それを使ってちょっとずつ流すってこともできるっていう。でもしくはトイレ あの端っこに隅っこに、そのいつでも使えるようにあのペットボトルに水入れといて、置いときゃいいんですよ。で、いざとなったら飲み水にも使うぐらいのつもりで、置きゃいいんじゃないかなと。まあ、別にトイレに置く必要はないですけど、まあ熊本の時はうちはペットボトルに 3,4 個はあったので、水道いきなり止まっちゃったけど、飯炊きましたよ。
ああ、そうですか。
入れたその後に電気はすぐ来てたんで、で家の中はもうちょっと気持ち悪かったから、もうもうともかくひっきりなしに揺れてたんで、ウッドデッキのところがあって、そこに炊飯器置いて電気引っ張って、それで溶かずに炊いたす。別に無洗米じゃなくて普通のただの米なんだけど、もう洗わずに、もう全然普通に食えるんですけど、それで炊いて、食いましたよ。で近所に花岡山花岡とか避難してたんで、飯困ってんだろうっつって思って電話でして、で食べにおいでよっつって、そんなこともできたんで、だから水は絶対重要です。
そうですね、
米と水さえあれば生きていくからね。
まあそうですね、最低限
ぶっちゃけ、
そうですよ、
あとパスタの乾麺とかね、
はいはい、
あれ本当に何、まあもちろん加熱しないと食えないですけど、水にね乾麺をね、なんかこうなんかなんていうの、ビニール袋があるじゃん、ジップロックみたいなやつ、で麺が長かったら半分に折りゃいいんですよ、中にザバッと入れて水入れるんですよ、それでぴっちりこう封をして、それで何ほんまもほったらかしとくわけ、でそうすると水吸い込んじゃって結構柔らかくなるのね、でそれは食えますよ食えますけど腹壊す可能性あるから食わないでほしいんですけど、それがどっかで加熱することができたら、もし電子レンジがあれば一番いいんですよ、電気が来てて電子レンジが使えたら一番いいんだけど、それをチンすればもうすぐ食える、
へ
え、2分ぐらいチンすればいいんじゃないかな、多分。すぐ食えます。美味しいかどうか別として腹はたまります。でだからそういうようなことも含めていろんなやり方があるんで、警視庁だとか東京消防庁だったかな、なんかいくつかそういうところで防災のアイデアをまとめてネットで上げてるところがあるので、そういうのもぜひ参考にしていただきたいと。必ず来ますもうどんなところで、日本に逃げ場はございません。残念ですが逃げられません。ただこのいいタイミングでね、今日から放送ですか、日曜劇場 日本沈没、ね、
もう聞きたくないわマジで、
いいタイミングで来るね、
マジで本当に、
どうなるんでしょうか、
恐ろしいわ、
これがもうちょっとでかいのが来ると放送が飛びます
でしょうね、ちょっと不謹慎に極まりないですもんね、
いや別に不謹慎で作っちゃうけど、
いやいやいや、もうだってそんなコロナで大変な時にこれ作るってなったじゃないですか
まあどうなるのかちょっと見てみたいとは思ってますけどもね、私はやっぱあの1973年の昭和版の日本沈没のファンなので、それを見たいんですみんな逃げろみんな逃げるんだっていう大阪の街をね藤岡弘がこう酔っ払って歩いていくんですよ、
へ、大阪なんですね、
いや違う、お兄さんが大阪にいて、でお兄さんに会いに行かなきゃっつって会いに来て、で大阪でフグでも食べるかとかって言われて
誰
それでフグチリかなんかを食べて、で酒飲んで、もう目の前にお調子用の数がすごくてです、この兄弟どんだけ飲んでんだっていう、そんなところに目が行くところもちょっと異常ですけどでその後兄貴と別れた後にこうみんなこう浮かれて夜の街を歩いてる時にこう酔っ払った藤岡弘がこうみんな今すぐ逃げるんだとかって言いながら心の声なんですけど、そこで女とバーンってぶつかっちゃうんですよ、それが離れ離れになって恋人の石田愛美とぶつかるんですよね、そんな偶然がありますか絶対ないと思うんですよね、だいたい知ってますかと日本沈没の映画を
知らない、
藤岡弘が潜水艇のパイロットなんですよ、でその会社の上司が高山茂っていうダンディーなおじさんがいて、で今から見合いをしろとか急に言って、それでなんか連れてかれたらそこに石田愛美がいて、なんか社長令嬢かなんかで、それでその日のうちになんか仲良くなっちゃって、でなんか夜の海でそのもうなんか中なんかしてる最中に
昔の映画っぽいな、
もうものすごい急な展開なんですよ、でそしたら突然なんか向こう側の山がドバーンってなって天城山が噴火するんですよ、それで帰らなきゃみたいな感じになってそれでまあいろいろあった後で石田歩美から今度電話かかってきて、ね、それで今大変なのとかって言って、もう富士山がみたいな感じで箱根が噴火してとかって、なんでそんなところにいるんだみたいな、逃げるんだとかって言ってそれでもう二度ともう会えなくなってるわけですよ、二人が。
あ、そうなんですね、
もう それぞれ生きてるかどうかも分からないみたいな感じになったのが、なぜか大阪の街でばったり会うっていうあるかそんなことが、
ありえねえ
でも面白いんだ。せっかく草薙くんのやつよりは全然面白いんだ。ということで、今ぜひ日本沈没をご覧いただきたいと思っています。この番組で何回かお話しましたけど、熊本地震のね、熊本大分大地震と私は言っておりますけども、この地震の余震の最中、家で日本沈没の、
そうだ、もうすごい精神状態ですよね
日本沈没上映会というのをやりまして、
怖いわ
本当にこう映画の中でガタガタガタってマグニチュード6とかっていうもう本当に見事なタイミングで揺れたんでもう自宅 4DX
ですね
4DX 映画ができたっていうもうぜひ皆さん、地震が来たら地震映画をご用意ください、家で 4DX ができますんで、地震を楽しもう、そういうそういうことでいかがでしょうか木田玲子さんの感想をどうぞ。
そうですね、
謹慎な
よくぞ、さすがです、
ということでございまして、本当にお気をつけいただきたいと思います。一旦 CM に行きまして、この後は政治の話をやっていこうと思っております。一旦 CM です。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。